こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。やりたいができる生成 AI でアプリ作り、仕事&日常がもっと楽になるは、生成 AI を使って自分用のアプリを作りたい初心者に向けた実践的な入門書である。著者のケイトは、生成 AI 活用を発信する立場から専門的なプログラミング教育ではなく、自然言語で AI に指示しながら試作と修正を進める方法を中心に扱う。本書の目的は、行動を一から学ぶ前に仕事や日常の困りごとをアプリという形で解決する感覚を身につけることにある。ChatGPT、Claude、DeFi、Bolt などの生成 AI 関連ツールを使い、チャットボット、画像生成アプリ、ゲーム、音声日記アプリなどを題材に、発想から実装、修正までの流れを示す点が特徴である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、自然言語による指示をアプリ開発の入り口にする設計。本書の中心にあるのは、プログラミング言語を直接書けない人でも、日本語で目的や条件を伝えることでアプリ開発を始められるという考え方である。従来の入門書では、変数、関数、条件分岐といった文法理解から学習を始めることが多いが、本書は先に作りたいものを定め、生成 AI に仕様の整理、画面構成、コード生成、修正方針の提案を担わせる流れを取る。この順序は、学習者が抽象的な文法で挫折する前に、成果物との関係で必要な知識を理解できる点に意味がある。ただし、AI に任せきるのではなく、何を実現したいのか、どこが期待と違うのかを人間が言語化する必要がある。したがって本書が教えるのは、単なるツール操作ではなく、目的を分解し、AI が処理しやすい依頼に変換する実務的な思考である。次に、バイブコーディングを通じた試作と修正の反復、本書で重要な位置を占めるのが、生成 AI と対話しながら感覚的にコードを作り、動かし、修正するバイブコーディングの考え方である。これは、最初から正確な設計書や完全なコードを用意する方法ではなく、動くものを早く作り、エラーや不満点を AI に伝えて改善していく進め方である。初心者にとって価値があるのは、失敗を例外ではなく、開発プロセスの一部として扱う点にある。生成 AI の出力は常に正しいわけではなく、動作しないコードや意図とずれた実装が返ることもある。その際に、エラーメッセージ、期待する動作、現在の状況を具体的に伝えることで、次の修正案を得やすくなる。本書はこの反復を通じて、完成形を一度で当てる能力よりも、問題を観察して AI に相談できる能力が現代的な開発の基礎になることを示している。さらに、複数の生成 AI ツールを目的別に使い分ける実践性。本書は単一の AI サービスだけに依存せず、ChatGPT、Claude、Bolt などのツールを組み合わせて使う構成を取る点が実用的である。生成 AI 活用では、文章生成が得意なもの、コードの説明や修正に向くもの、アプリ作成の作業環境を提供するもの、チャットボット構築を支援するものなど、ツールごとに適した役割が異なる。本書はそれぞれを抽象的に比較するだけでなく、実際のアプリ制作の流れの中で、どの場面で何を任せるのかを示す。これは読者にとって、AI ツールを万能の一個の道具として見るのではなく、作業工程に応じて選ぶ対象として理解する助けになる。一方で、こうした内容はサービスの仕様変更に影響を受けやすい。だからこそ本課の本質は、画面手順の暗記ではなく、目的を決め、適切なツールに依頼し、結果を検証するという判断軸にある。そして、仕事と日常に近い題材で学習負荷を下げる構成。本書の題材は、自分専用チャットボト、SNS 用画像生成アプリ、ナンプレゲーム、音声日記アプリなど、専門業務システムよりも身近で完成像を想像しやすいものが中心である。この選択には、初心者が技術的な仕組みだけでなく、アプリが何の役に立つのかを実感しやすくする意図がある。例えば、チャットボットは情報整理や問い合わせ対応の発想につながり、画像生成アプリは発信や制作補助に応用できる。ゲームや日記アプリは入力、保存、表示、反応といったアプリの基本要素を学ぶ題材になる。身近な例を使うことで、読者はコードの細部を完全に理解していなくても、機能追加や改善点を自分の言葉で考えられる。この構成は、学習の目的を視覚的な知識習得ではなく、生活や仕事の小さな不便を解消する試作力に置いている点で特徴的である。最後に、初心者向けであるがゆえの限界と補完すべき知識。本書は入門者に向けて生成 AI でアプリ作りを体験させる本であり、本格的なソフトウェア工学や高度なプログラミングを体系的に教える本ではない。この位置づけを理解することは重要である。生成 AI を使えば試作品の作成は容易になるが、セキュリティ、データ管理、権限設計、保守性、公開時の責任といった領域はより深い知識が必要になる。また、AI が生成したコードの意味を全く確認しないまま使うと、動作はしても不安定な構成になる可能性がある。本書の価値は、 読者を専門家に変えることではなく、作れるかもしれないという入り口を具体的に示す点にある。その後に実用レベルへ進むには、HTML、JavaScript、API、Database、認証などの基礎を段階的に学ぶ必要がある。つまり本書は到達点ではなく、生成 AI 時代の開発学習を始めるための実践的な出発点として読むのが適切である。結論として本書は、生成 AI を日常的に使っているが、アプリ作成までは踏み出せていない人に特に向いている。プログラミング未経験者、業務効率化に関心のあるビジネスパーソン、個人用途の小さなツールを作りたい人にとって、最初の一冊として現実的な内容である。得られる利点は、特定のコードを暗記することよりも、やりたいことを機能に分解し、AI に依頼し、出力を動かして修正する一連の感覚を身につけられる点にある。類書の中には、生成 AI の概要説明に重点を置くものや、従来型のプログラミング学習に AI を補助的に加えるものが多い。本書はそれらと比べて、生成 AI との対話を開発の主役に置き、身近なアプリ例を通じて作る経験を重視している点が際立つ。一方で、商用サービスや大規模開発に必要な専門知識を十分に扱う本ではない。したがって、まず試作品を作りながら可能性を理解し、その後に技術基礎を深めたい読者に最も適した入門書である。ご支援いただける場合は、ケイト、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。